明けましてお
めでとうございます。
武田鉄矢でございます。
水谷加奈です。
新年が明けましてご機嫌いかがでございましょうか。31日は妙なとこで話が切れてしまいましたけど、
はい、
言語学者の方がお書きになった本を読んでおって、
はい、
私の頭の中がちょっと思うところあって、あの70年代の音楽の状況っていうのを語ってみようかなと、
はい、
あの思っておりまして、
うん、
で自分の中でうまく解決できないのが、自分たちのフォークソングっていうのが急速に衰えていった理由、まあもちろん人気者はみんな残っていくんですけど、パワーダウンしたんですよね、フォークソングがね、
はい、
自分の身ですよ、私のあの海援隊の立場で急速にお客さんが入らなくなって、一方で入れ替わるようにして長寿ですね、時代に待ち焦がれられた人としてユーミンさんが登場する、
はい、
続いてすぐに井上陽水とか小倉圭さんあたり、そうすると歌う文句が全部変わっていくんですよ、
はい、
だから時代っていうのは言葉と一緒に変わるんですね、
うん、
彼らがそのいわゆる日本の音楽の主流を取ったかと思ったら、70年代の後半に桑田さんが出てくる、サザンオールスターズの、
はい、
まだ忘れないけど、あの桑田さんのデビュー作品の勝手にシンドバッド、
はい、
聞いた時にとても嫌な感じがしたんです。
嫌な感じ？
あるね、皆さん。
あ、それ面白い。
私らはね、売れそうな歌に遭遇するとね、自分の未来が一瞬見える時あるん
です。そういう意味での嫌な感じ、う
ん
う
ん、この歌が売れるんだったら俺の歌は負けないっていう、そういう曲に遭遇するときと、この歌が売れたら俺はおしまいだっていう、
ほう、
そういう嫌な予感の歌があるんですよ。喫茶店で茶飲んでて、誰と飲んでたと思う？
わかりません。
あ、そうか、わかるわけないよな。ごめんね。
はい、
谷村新司。渋谷の宇田川町の喫茶店で。
はい。
谷村も気になったようで、その歌聞きながら背筋伸ばした横顔を覚えてるの。
おお。
ライバルの顔見て、あ、こいつ動揺してやがらって思ったんだけど、あの谷村ライバルだった。自分はそう思ってたから、
はい、
聞くうちに俺も、こら危ねえなと思ったの。こっちの方が危ない。俺の方が危ないかもしれない。それが勝手にシンドバッドを聞いた感想だったのね。
うん、
それは何に驚いたかっていうと、歌詞の作りがデタラメなんですよ。
はい。
砂混じりの茅ヶ崎。
はい。
俺の家も近いんだっけ。なんか、お家に帰る歌なんだよね。
お家に帰る歌でしたっけ。
俺はそう思うよ。その帰る道々である男が自分を振って逃げてった女を思い出すんだよ。
はい。
で、サビに入っていく。
はい。
そのサビが、
はい。
恋の歌かなと思ったら、全く関係ない、はい、今何時、
あれはそうショッキングでしたよね、今何時はね、
うん、
うん、
そうね、大体ね、わけわかんないフレーズ、
はい、
胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つき、
胸騒ぎの腰つきね、
どう考えても胸が騒ぐ腰つきだったらば、その女の後ろ姿はお尻を小気味よく振って性的に揺さぶるんでしょうね、
うん、
でも聞くやつに委ねといて説明しないっていう、その新人グループサザンの歌詞の作り方、
確かに私まだ子供でしたけど、
うん、
あの普通に歌ってたけど意味なんか全く考えないで、
そのくせ不思議なことに強烈にフレーズが残っていく、
はいはいはい、
で私が読み始めたっていうその本は、その勝手にシンドバッドの持ってる詩の世界、このような投げやりなしでいいのだろうか、そこまで言ってるんだけど、この国語学者の人がその投げやりに強烈なインパクトを受けて、その口から出まかせみたいな歌詞なんだけど、うん、なんで残るんだっていう、
ああそうですね、
うん、いろんな作詞家が順を追って恋なら恋を説明するわけじゃん、うん、恋は短い夢のようなものだからとかってさ、
はい、
それを突然胸さわぎの香水つき、
はい、
このしっちゃかめっちゃかは何だろう、
うん、
これを国語学者がかな驚くながれ、すごいね、どこまで遡ったと思う、
どこですか、
大和朝廷に漢字が入ってきたところから始めるんだよ。
それで分析してるんですか？
そう。それでずーっと、なぜサザンは J-POP の開祖になったのかを追い求めていく。
あ、その本面白そうですね。
これが、影浪日記、源氏物語、古今集、新古今、そして、後白河法皇の両人集、歌謡集、歌舞伎、それから明治の、明治時代の世界の英語、欧米語を漢字で日本語に訳す。
はあ、
そういう。
なんか壮大な分析ですね。そ
う。で、一番最後にサザンがもう一回登場するんですよ。
はあ、
それが、どんな文章か知りたいじゃない。
はいはい。
500ページいっちゃった。もうフラフラ。あ、ごめんなさい。皆様からのお手紙、おはがきを紹介するなんて言いながら全然紹介しておりません。でも、頑張って話し続けます。黒の月、また明日のもらいたの上で。